の話。
皆さんこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。
このポッドキャストでは経営の数字や実態など現場の声を踏まえながら分かりやすく解説をしていきます。今回もよろしくお願いいたします。前回は債権債務っていうことで、取引条件とか気をつけましょうねっていう話をしましたね。
はい、はい、契約書を見直すと。
そうです、
いうことでしたが、
あとは回収とか、
はい、
ちゃんと請求書を出すとか
大事ですね。
はい、入ってなかったらすぐ言うとか、
はい、
そういうことですね。
1週間も放置するなと。
そういうことです。
いうことですね。
はい、
まあ会社の存亡に関わりますから、
ね、いや本当にそうですよ、うん、大事ですからね。
1円たりとも。
そうです。何が何でも回収すると
ですね、
いうことですね。
はい、でまあちょっと回収に力を入れたところで、次に在庫という問題が、
はい、そうですね。以前も多分お話ししたと思うんですけど、
はい、
本当にそうなんですけど、在庫は勝手に増えますから、
はい、
もうこれ力強く言っておきたいんですけど、
はい、
本当に増えます、
はい、
なぜかというと、これがいつか売り上げの元になるって思うんですよ。
思いますね、
はい、
売れるかもしれない、これ必要かもしれない、
はい、
買っちゃう
買っちゃう、
あれなんか半年ぐらいあるんですけどとか。
そういうことですね。
そういうことですよね。でもいっぱい在庫を持ってれば、もしもそういうお客さんが来た時にこうちゃんと対応できるからいいかなっていう見方もなくはないんですけど。
あ、もちろんもちろんそうですよね、ただそのもしものお客さんはいつ来るかっていうのもありますよね。どのぐらいの頻度で。
そうですね、いつ来るんでしょうね。
いつ来るのかわからない。例えば2年か3年に1回ぐらいしか来ないようなものを持ってる必要があるのかっていうのもありますよね。
確かに。例えば自分がそのお花を売っていて、もしかして売れるかもしれないと思って、なんかよくわかんないあの石の灯籠をドンと置いときましたと。いつ売れるかなみたいな。
いつ売れるんでしょうね。
しかも光りますぐらいの。光って回りますとか言ったらなんか売れそうな気はないですね。
で、そこをシビアにやっぱりチェックするべきところですよね。
はい。
だからそのために何が大事って、まあいくつかありますけど、意外と見落としがちなんですけど、整理整頓しようよっていう話ですね。
あ、耳が痛いですね。
いや本当にそうなんですよ。だから結局まず在庫として何があるかを把握できる状態を作らないといけない。
なるほど。パッと見て、あ、この在庫が減ってるとか、この在庫ちょっと多いなっていうのが分かるように綺麗にしておきましょうねと。
そうです、
いうことですね。
はい、
まあでも職場が綺麗になるのはいいことですから。それ以外にもなんか良さそうな雰囲気はしますが、どうなんですか、塚先生。
そうですね、でもいろいろ見て思ったのはやっぱりそこが一番大事かなと思うんですよね。意外と在庫の管理ってアナログな方がいいんですよね。
あ、もう手で数えてとか、
とかあとは目で見て減ってるのが分かるとか。
あ、うん、はい、コンビニとかはそうですよね。
そうですね。
だとやっぱりあのコンビニでやってるっていうことは、あのやり方は在庫を管理するという点では優れていると。
そうですね。
あ、そうなんですね、
はい、
意外とやられてないっていうことですよね。
なかなか例えば年に1回数えるので終わりとかってどうしてもなりがちですよね。
あ、決算が来たからちょっとやっとかないとみたいな。
はい、
で倉庫ガラーッと開けて、あ、なんかいろんなものがいっぱいあるみたいな。
そうそうそうそう、うん、
ありがちですね。きっと、
まあなかなかね、私もなんか半分これって無責任じゃないのって言われちゃうと何とも言えないんですけど、できればできればですよ、
はい、
毎月
毎月
やれる体制を作っていきましょうっていうところです。
はい、やれる体制ということは常に何かをしてなきゃいけないわけですよね。例えば、
そうですね、掃除をするとか、まあ月1回やるって決めちゃえばできるかな。
は
い、実はいろんなお客様にその話するんですけど、やっぱりなかなか難しいんだなというのがちょっと実感で。
はい、性格上きれいにしておくのが好きな経営者様だったら多分 OK なんですね。
そうですね、
はい、でもまあ普通の人はそれなりに置いたりとか、それなりにこう片付けたりはしても、ピチーときれいにってなかなか
なかなか難しいですよね。
ですよね、
うん、
一生懸命いつ買ってラベルをつけてとかって。
そうですね、だからこの話結構難しくて、やっぱりその商品の内容にもよるだろうし、置いておく倉庫にもよるだろうし、経営者さんの性格にもよると思うんですよ。
あー、大きいですね、性格。
うん、
わーって大盤振る舞いしちゃうような社長さんだと厳しいですよね。きっと
そうですね。
パーッとこうなんか例えば運転資金が若干足りなくなってしまってお金を借りてきましたと、あなんか300万入ったパーって使っちゃったみたいな
ありますね、そのケースね
やっぱりあるんですね。なんか使いたくなりますよね、
うん、ダメですから
すいませんですよね。でなんか気がつくとあれ在庫が増えてる、まあいっかっていう、
あでだんだんこう綺麗にし続ければいいんだけど、だんだんこうちょっと雑な感じになってくるともう今度見たくなくなるのもありますよね。
ああはい、蓋をしちゃうっていう、
うん、
ごめんってこう、うん、
そうそうそう気にはなってるんだけれども、
はい、あでそこを勇気を持って片付けると。
そうですね、全社あげてみたいな。
あいいですね、
はい。
でなんか社員の人は最初渋々こうやってたけど、なんかあれ片付けたら売上と利益がちょっと上がったんじゃないみたいな。
そうそうそうそう、だからそれも重要で、なんでこの在庫の管理をしなきゃいけないかっていうことですよね。
あそうですよね、
ただとりあえず掃除しとけよとか、まあとりあえず数えとけじゃなんか嫌じゃないですか。
うん、わかんないですよね、うん、
だからそこをきちんと管理することによって利益が上がるんだよと、
あ
いうところをきちんと説明するっていうのは重要かもしれませんね。
それは社長さんのお仕事ですよね。
そうですね、
社員からすればなんか社長が掃除しろって言ってるよぐらいしかわかんない。
そうそうそうそうそう。だね、この月末の忙しい時にしかもね、土日こう土曜日出てとか、ほら普段動いてるからゆっくりできないからとかっていう風になってくるとね。
そうですね、もう残業も出ないんだってよとか言うとなんか渋々って感じであんまり浸透しなさそうですが、そこをなんかこうちゃんときちんと社長さんがいいかいって、これはねって会社を良くして君たちの給料を上げるためにやってるんだよって言ったら、おーってこう、
そうですね
なりますよね、きっと。
もうそれだけ重要な仕事なんだっていうことをきちんと位置づけっていうのは重要でしょうね、は
い、やっぱりそのぐらいして初めて利益がちょっとずつ上がっていくと。
そうですね、
お面白いですね、掃除一つで。
そうですよ、やっぱりこう増えてくると、なんて言うんですかね、よく言うんですけど、生物じゃなくても在庫って腐るんですよ。
はい、
この表現よく使うんですけど、
はい、
生物じゃないから平気って話じゃなくて、
はい、
隅っこの方にどんどんどんどん追いやられたら、もうあるかないか、ないのと変わんないじゃないですか。
そうですね、まず売れなそうですしね。
そうそう、
あ腐ってますね、
うん、だから場合によってはもう廃棄するっていうのも大切かもしれない、
はい、
うん、
それがね、こうヴィンテージのワインだったらいいんですよね、きっと売ってるものが。ところが例えばその新商品を扱っていくような家電の量販店さんだったりとか、あとお菓子を売ってるようなその小売業の方だったりだと、在庫を抱えてしまってなんか一個多めに注文しちゃったからちょっとこの辺に置いとこうってこう置いとくじゃないですか。でそれが1ヶ月経って、あ賞味期限がとかっていう危険とかもいろいろあるわけですよ
ね。そうですね、
はい、どんな商売をしてるかによってそこら辺の運転資金だったりとか、まあ、その在庫の関係だったり売りかけの関係だったりはいろいろと変わってくるっていうことも言える。
あもちろんそうですよ、うん、
ですよね。
やっぱりビジネスモデル的にはもう確かにこれは数年に1個しか売れないものだったりとかするかもしれないけども、はい、やっぱり置いとかなきゃいけないっていうものも中にはあると思うんですよ。
あベッドみたいな大きいものとか、
うん、そうですね、
そうですよね。でもまあ売れ筋でボンバン出てっちゃうっていうものもあるわけで。
そうですね、
はあ、難しいですね、
うん、そうですね確かにでもやっぱりそれも結局今何があるかっていうのを常に把握しとかないとわからない話なので、
はい、
なのでそこはやっぱりおのおの工夫していただくしかないというか、すいませんなんかちょっとぼんやりした結論になってしまいますけど、はい、これって結構個々の事情によってかなり違うと思うので。
まあそうですね、
はい、ただ一つコツを言うとすると、倉庫ですね、倉庫はあまり広くしないように極力。
あそうですか、はい、なんか広々としてるとこう綺麗に物も置けるし掃除もしやすそうな感じは。
いやいやいやいや、よく言うじゃないですか、家が手狭になったねと、で引っ越しをしようって言って広いところに引っ越すじゃないですか、
はい、
1年ぐらい経つとあっという間にパンパンになりませんか。
なりますね。
あれですよ、
はい、なんか気がつくとよくわかんない木彫りのクマとかがいるんですよねあれこれなんだろうみたいなまあ、そう同じですか、やっぱり
全く同じです、それに関しては。
あそうなんですね。
要は、まあ、倉庫が広くなれば維持費って倉庫料もかかりますしね。
はい、
もうそれだけ費用もかかっていくわけじゃないですか。
あ固定費というやつですね。
そうです、
だとやっぱりちっちゃいとこにきっちり詰めた方が効率はいいと。
そうですね、まあ、もちろん必要な広さはあるにせよ、まあ、安易に広くしない方がいいと思います。
そうですね、将来を見越してじゃあ大きい倉庫を借りようかドーンっていうのは やんない方がいいと。
あ、やめた方がいいですね、それは確実にやめた方がいいと思います
ということをちょっと肝に銘じておきまして、はい、そろそろなんかまたお時間が来てしまったので続きはまた次回ということで、敦子先生ありがとうございました。
ありがとうございました。